皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は技と友が支える未来です。本当に大企業の様子を見てましてもですね、日産の例の検査の不正な問題はじめですね、組織的になんかおかしいことをやってる、長年にわたっておかしいことをやってるって話がたくさんありますね。韓国なんかでも今の大統領が積年の弊害を解消するって言ってますが、我が国も本当にそれが必要な状況で、とにかくこの20年ですよ。ちょうど20年ぐらいでしょう。ビッグバン、金融ビッグバンと、それに伴う市場原理型経済改革、経営改革が本格化したのが、20年ぐらいですよね。ほとんど昭和の初めから昭和20年みたいな感じで、この20年間っていうのは、忌まわしきブラックホールがどんどん広がって、この中に、放り込まれてしまった人や組織って随分あったんですね。役所がそうだし、大企業もそうだし、多くの政党がそんな感じですね。で、そういうところにいる人たちっていうのは、そこで生きていくために発想と行動を切り替えるわけですよね。まともな発想と行動してたんで生き残れないから、そこで生き残れるための得意な発想と行動に切り替えていくわけです。そうするとそれって、自分の本心だとか人間の本性に反する部分が結構大きいから、やがてその精神と体が蝕まれてきて、で、おかしくなっちゃう。おかしい人ばっかりになるから組織全体はさらにおかしくなるという悪循環にこう陥っていくわけですね。で、この悪循環もどっかでやっぱりその矛盾が限界に達して、全米が巻ききれるところがあるわけですよ。その会社の株が暴落しちゃったとか、あるいは神戸製鋼所みたいに全部バレしまったとか、いうようなことも、その一つですね。東芝なんかもそうですね。で、そうなった時に、そこから今度は立て直しが始まるわけですよね。で、やっぱり、見てますと、神戸製鋼所も東芝もそうなんですが、技と友のあるところは、大体何とかなんじゃないんですよ、あれ。結局技も友もないところ、あるいは技があっても友がない。友がいても技がないっていうところは、ちょっと大変かもしれませんね。技もない、友もないってのは、これはもうどうしようもないと。本当どうしようもないんで、一旦解散してなんとかしてくださいということなんだと思いますが、技と友の両方あれば、それは別会社にしてもいいし、新たな会社にしてもいいわけで、それは十分立ち直るんじゃないでしょうかね。だからそういうふうに考えてくると、今のこの日本の状況っていうのも、ブラックホールが蒸発しつつありますから、残ったところで、技と友があるところが立ち直るんだというふうに考えておいたら、そんなに大きな出来事ではないかもしれませんね。歴史的に見てね。そもそもその企業、組織っていうのは、ビジョンとか目標っていうのを考えて仕事をしてます。例えば5年後にはこうなりましょうとか、我が社の未来はこうなりましょうとか、いうのがあって、で、さらにじゃあ今年はどうしましょうかっていう数字も、あるんでしょう、普通ね。これがビジョンや目標ですよ。で、これを達成するために戦略っていうのがあって、この戦略っていうのは主にこの人を配置するってことですけども、近年この20年ぐらいこの人が少なさすぎるんだね。戦略が貧弱すぎるんですよ。だからどうしてもですね、このビジョンや目標を達成するためには、戦術、現場の技に頼らなければならない。しかしこの技っていうのもですね、疲労困憊の限界に達したらもう技なくなっちゃうし、ベテランが辞めたら技なくなっちゃうし、次の人材養成しなければ技がなくなっちゃうということで、最後は技もなくなっちゃって、しかしその戦略は貧弱なままだから、できることは不正と隠蔽だけだったと。こんな構造になってるわけですよね。で、だからそうなっちゃって本当にですね、技もなくなっちゃって、で、友って言いますか、それもね、本当になんか親密な付き合いの取引先、あるお客さんっていうのがいないっていうところが結構あるわけですよ。もうとにかくですね、誰に対しても喧嘩腰、お客に対しても取引先についても全部喧嘩腰、 めんどくさいですね。ことばっかり、法律上のことばっかり言ったりね。あるいはもう高いの安いの言ってですね。まあこの大変な時にですね、みんなで助け合おうって感じがなくて、とにかくこの、なんていうのかな、小難しい理屈ばっかり言い合ってる。そういう関係でしかない。友達はない。そうしたらもう取引先からだったらお客さんからだったらもういいよって言われますよね。技もないし、友もなかったら、それはもう全部おしまいってことになりますよね。だからまあ、今回はそういう意味で言うと、技と友のないところは、まあおしまいですわ。で、だから逆にその、立て直しってことになると、技と友を両方やっぱり作っていかないとダメですね。技を磨くということはですね、まあその芸術なんかでね、やるのも、ある意味そうなんですけども、お客さんがいないと技を磨くってことは、金銭的にも時間的にも難しいんですよね。その自分の余裕のある範囲でやってるっていうだけだと、やっぱそれはなかなか本格的にならないんで、お客さんから仕事をもらいながら、技を磨いていかないと、本格的な技の向上ってのは難しいんですよ。だからやっぱりこの仕事というのは、誰と一緒にやるかっていうところがすごく大事でね、長い付き合いのお客さんを大事にしていかないと、技を磨くっていう仕事にはなかなかいかないんですよ。安ければいいとかね、なんか一元限りのお客さんということでやってたら、なかなかこの技を磨くっていうところに仕事の本筋はいかないですね。で、ですから本当に、長期的に安定した経営をしている会社というのは、やっぱりこの長いお付き合いのお客さんがいるわけですね。ロイヤリティが高くて満足しているお客さんがいるんですよ。で、そういう会社には必ずやる気があって仕事ができる社員がいます。ですから、このやる気があって仕事ができる社員っていうのは、その長いお付き合いのお客さんと共に生まれるんだと考えた方がいいと思いますよ。これ分けて考えるからですね、よく分かんなくなっちゃうんで、やっぱり長いお付き合いのお客さんと、それからその、まあ、仕事ができてやる気のある社員っていうのは、両方同時に生まれてくるんだと。あと、技と、ですから、技と友は、同時に生まれてくるんだ、というふうに思った方がいいと思いますね。だから、やっぱりこの、いいお客さん、長く付き合えるお客さんがいないと、技は伸びないですよ、それ。自分でなんか勝手にいろいろ作ってやって並べたってですね、お客さん買ってくれなかったら、もうそれ、やだ、やめちゃうって話になるでしょう。で、この、お客さんはいても技がなかったら、やっぱそのうちお客さん去っていきますよね。まあ、それ、自分でね、こう、いろいろ方向性変えるのはいいんですけども、どっか自分で、やはり長く付き合えるお客さんを持ってないとね。だから、その方向性変えるのはいいけども、その先に、砂漠しかなかったと、友がいなかったということをやると、それは本当に大変なことだと思いますよ。友達のいないところにですね、友を作れない世界に、ビジネスでも何でも、仕事は広げない方がいいと思いますよ。そこ行くとなんか本当、砂をかむばかりになってしまいますからね。で、そうするとやっぱり、これからは、この立て直しってのは小さくてもいいから、お互いこの長く付き合える関係のところを探して、まあお互いこの自分たちの技を磨き合いながら、その共に栄えていくという、そういうふうな形に持っていかないとダメですね。だから、やっぱりこの、AI とかなんとかこう言いますけども、前から言うように AI っていうのは頭の部分だけですよ、あれ、対応できるのはね。心と腹の部分というのは、それは AI に対応できないんで、その友というのは、どちらかというと心と腹の部分で決まるわけですよ。頭だけでやるとすると、まあ、全部損得ですね。損得中心だから、それはなんか、調子のいい時はそれいいですけども、調子悪くなったら、そんな頭だけの付き合いだったら、それ始まらないし、例えば職場が変わったとかね、あるいはなんかこれから自分で独立してやろうという時には、それはやっぱりその、まあ、会社の名刺で付き合ってるだけとか、言ってみればその、頭の付き合いだけのところだとは、やっぱりそれは仕事にならないんじゃないですか。未来が開けてこないですね。やっぱり心と腹で付き合いができないとなかなか難しいってことで、ですからこの技ができれば次は、あとは、いかにその、心と腹を鍛えて、長いお付き合いのお客さん、友を見つけるか、取引先を見つけるか、これがやっぱ最大の焦点になってくると思うんですね。そしてやっぱりこの、本当はこういう大転換期、非常に厳しい状況っていうのは、人の腹を鍛えるにはいい環境なんですよね。大変だ大変だって言うんだけども、大変な時こそ人って育てがいがあってですね、一 人ってこの、まあ、成長する可能性が高いんですね。だからこういう時ほど実はよくその花を育てた方がいいんですね。で、なんかだんだんこうみんな逃げていってるような感じがするんですよね。前からその思うんですけども、日本ってその特にこの静かなんですよね。景気悪くなった時にすごく静かで、まあアメリカでもヨーロッパでも静かって言えば静かですけども、中国人なんかはですね、このある意味でその元気がいいんですね、あの人たち。こう、金を稼ぐってことに対してものすごく貪欲だから、なんかやってんじゃないですか、あれ。日本人ってあんまりああいうことないね。なんかこう、とりあえずやってみようっていうよりも、なんかとりあえずこう、じっとしようってところが大きくて、だからこう、一定のところから経済のレベルというか元気のレベルが落ちてくると、みんな止まっちゃうようなところがありますよね。でもまあ、やっぱなんか機会があれば動き出すわけで、だからその、まあ、金稼ぎの話よりもね、むしろ今、社会的貢献なんかの方に熱心な若者もすごく多いですよね。年配の人でもそうだよね。だからこう、全部が止まっちゃうわけではないんだけども、やっぱりなんかこう、その中で、わざと友を同時に作っていかないと、まあ、いつまでやっても、なかなかその未来が見えないって部分がありますよ。だからその、どんな人でも、どんな仕事でもいいですから、営利活動でも非営利活動でも、やっていく中でね、決して営業っていうだけでもなくて、自分の周りに関係する人すべてを含めて、わざと友が同時にこう育っていくようなことにやっていかないと、多分これからはなかなか難しいんだろうと思うんですね。わざといった場合はですね、何がポイントかというと、レベルがいろいろあると思うんですけども、やっぱりこの、まず自分がいいと思ってやり方を確立するってことですよね。本にこう書いてありますとか、誰からこう教わってますっていう話は、まあそれは入り口の入り口でありまして、だから言ってみれば、マニュアルっていうのは入り口なんだよね、あれね。で、このマニュアルをもとに、自分なりにこう、改善活動をやってったものが技だと思うんですよ。で、大きな原則っていうものが大体あるんだけども、その大きな原則の中で、どうやればうまくいくのか、これが技だと思うんですね。走り高跳びで、昔はこの前から飛んでたのがあるところから、ある時から背中から飛ぶようになったと。こういう違いってのは結構ありますよね。なんかやっぱりこの人によってこの本当のプロみたいな人ってのは仕事のやり方が、てか仕事の構え方ですよね。仕事の構え方と仕事の段取りの仕方が、仕事始める前の段取りの仕方が全然素人と違うんですね。このプロというのはね。だからそういうのはやっぱりこう技の一つでありまして、仕事が本番でうまくいくっていうのも、よく見ればその、構え方と段取りの差が、差っていうことがすごく多いと思いますね。だからやっぱりこの、仕事ってのはよく見て、自分で責任を持って全体をも見てやっていかないと、それはなかなか難しいんじゃないんでしょうかね。それで、やっぱりこの、今の日本なんかも、どっかで少しこう、風を浴びないと難しい部分があるんですよね。ただ単にこう、厳しい厳しいと言ってるだけでは、それはなかなか大変でね、その、世界のこの風、まあ、いろんな風ありますけども、北風だけではなかなかそれは大変で、その新しい変化の風ね、これは自分にとっていけるんじゃないかなという風は自分で感じないと難しいと思いますよ。だから閉じこもってるとろくなことなくて、知っていってみてあってということを続けていくとね、知っていってみてあってやっていくといろんな風感じると思うんですね。なるほど、こういうことも行われてるのか、こういう考え方もあるのか、なるほど、こうなってるのかと。今までね、こう部屋の中にいたんじゃ分からなかった風が、あ、ここは暖かい風吹いてるとかね、いや、ここはいよいよ厳しいとかね、こう分かるじゃないですか。そういうのはやっぱりすごく大事ですよね。で、そのなんか自分にその向いた風の中で、わざと友を両方見つけていく。だからまあ技持ってる人にとってみれば、これ会社変わるとかいうことになったら、友を見つけなきゃいけないね。で、その場合にやっぱコアとなる友が、少なくとも数名最初はいりますよね。食らいついていくお客さん、食らいついていく取引先、食らいついていくそのパートナーっていうのが、やっぱり数名いる、必要なんじゃないですか。このキーパーソンを逃していくと、なかなかね、難しいよね。もうすでにこのネットワーク社会って相当進んでるから、本当の意味での友達ってのはやっぱご紹介のご紹介でいかないとね、言い方悪いけど、なんか今、世の中全体が会員制クラブみたいになってきてるんじゃないですか。 こう好きな人同士でこう固まって話をして仕事するみたいな形になってきてますよね。だからやっぱどうしてもこう、キーパーソン見つけてご紹介をよく得ていかないとなかなかね広がらないんですよ。でまあどういうキーパーソンがいるかって、それはみんな誰がキーパーソンになるかってのはそれぞれ好き好みがありますから、別に誰か一人っていうわけでもないし、逆に政治家とかなんかに行けばいいってもんではないわけで、まあ政治家もね好き好き皆さんあるでしょうから、まあそれぞれの世界ですよ。でなんかこの特定の職種にこだわってんじゃなくて、やっぱこのオピニオンリーダーみたいな人、多くの人が集まる、その人のもとに多くの人が集まるっていう人は必ずあちこちいますから、まあ、こういう人たちと連携を持ちながら、で、しかもそれもね、相性だからね。相性だから、その、理屈でこの人と合う合わないって言ってもやっぱダメなんだね。相性が良ければパッと仕事が進むし、相性合わないと進まない。そんなもんですから、あんまり難しく考えることなくですね、相性が合ったところとやっていけばいいと、それぐらいの感覚で十分だと思うんですよ。やっぱそういうなんかその本格的なその自分のその仕事の組み立てっていうのはちょっとやらないと、なかなかちょっとこの辺からだけは難しいですね。で、技というのも、だからこれができますかあれができますかと言われて、それでそのもう少しずつ成長するっていう部分が大きいんだと思うんですね。新しいチャレンジっていうのがあるからこそ技も成長するんだと思うんですが、その新しいチャレンジっていうのはやっぱりその友達からもらうっていうもんなんでしょ。その友達から新しいチャレンジを学んで、それに向けて行動していくっていうのが一番確実に自分を発展させる、向上させる方法だし、一番技を磨く方法なんでしょうね。で、それがなかなかできなかったら、やっぱり捨てるものを捨てたらいいですね。余計なことやってるとなかなかそれができないんで、やっぱその少し余計なことやめて時間を作るとかね。なんかその辺のところは自分なりにその、特に時間作りには、工夫した方がいいと思いますね。で、あとやっぱりなんかこう、卑屈な思いが先に来ちゃって、こう動かないとかありますよね。それやっぱこう今までなんか嫌な経験したもんでね、なかなかその自分が本気になれないっていう問題があったら、やはりそれ基本的にまず自分の中でその気持ち整理しないとね、やっぱこの、いろいろ言ってたって、結局人が逃げていっちゃうばかりになりますから、で、自分を責めていても、さらにまた始まらないし、人を責めていてもこれまた始まりませんから、やっぱりどっかで自分で自分の気持ちに区切りつけないといけませんね。まあそのためには、いわゆる非日常体験って多分一番いいんですよね。フラッと外国へ行ってみるとかね、言葉の通じない国に行ってみるとかね、非日常的な体験をするとだいぶその違ってくるんじゃないんですか。そういうのはこう、理屈で考えててもなかなかそれも意味ないように思うんだけども、やってみれば大変な効果があるわけで、字が読めないとですね、こう何をどうすれば生きていけるのか全部こう見て判断するしかないですからね。うん、この店は何売ってる店なのか、どうやったら物を買えるのか、全部自分で見て判断するわけですから、なかなかそれは面白いし、普段使わない頭を使うし、うん、また人間で素晴らしいもんだって多分思うと思いますよ。やっぱそういう経験をするとですね、こう友達を持つっていうこと、技に対してこうこだわりを持つということはだんだん見えてくるんじゃないですかね。まあ、バブル経済の時にはですね、まあお金が儲かるからっていうだけでいくらでもこう人とつながりができるもんなんですが、それは一時の話でありましてね、バブルが崩壊すればむしろそれはですね、揉め事の種にしかならなかったりしますんで、やっぱりこの、本当の意味で自分自身がまともな思いを持たないと難しいって面はありますよ。人を食い物にしようと思っている限りは、なかなかいい友達は生まれないし、自分をよく見せようと思っている限りは、やっぱりいい友達は生まれませんね。ごくごく素直に、やっぱり一人の人間として、まあ自分も皆さんと一緒に生きていきたいと思わないと、それはなかなか難しいですよね。それからやっぱりこう、継続ですね。最後は私継続だと思うんですよ。向上心を持って継続すること。だからその向上心がないと、やっぱりいくら継続しても、全然進まないってことありますから、やっぱりそれ普段のものの考え方、行動に現れてきますよね。向上心なく生きてるとですね、実にこの、まあ、場当たり的で、表面だけ良ければいいっていう裏表のある生活になってきますもんね。あれはやっぱまずいですわね。だからまあ、いろんな意味で人間力を高めていかないと、本当の未来は作れない。すごい局面に来たと思いますよ。どの会社、どの業界にいれば成功するっていうもんでもないし、どんな資格を持てば成功するってもんでもないし、 まあその本当の意味での人間力がないと、その技もそれから友も生まれないんでね、やっぱりなかなか難しい。正直言ってそれが今はもう出てきた本当の結論なんじゃないですか。だからこれでもうゼンマイも巻き切れて、ぐるぐる元に戻り始めた状況だし、本当の意味でこの再生するってことになると足元の技と友からしかできませんのでね、まあ、そこのところは少し腹をくくってここを突破する必要があるかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、技と友が支える未来ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。